それではメッセージの時に移ります。本日は突然天からと題して小金井福牧師からメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読いたします。本日の聖書箇所は新約聖書使徒の働き2章の14節から21節までです。新約聖書使徒の働き2章、14節から21節まで。それではお読みします。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の持っているようにこの人たちは酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる。終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。
皆さん、おはようございます。聖歌隊とワーシップチームが一緒に賛美を奉仕してくださいました。いいなと思います。本当にこの大クワイアの前でですね、私たちの歌も礼拝もこの捧げる賛美をですね、こう引き上げられていく、この神様、本当に和音を、このハーモニーを与えてくださってるなと思います。それぞれのキーはみんな違いますけれども、このハーモニーをこう一緒になっていくときに、こう重厚な賛美が神様の前に捧げられていくときですね、本当に私たちはその臨在というものをお迎えできるなと思います。昨日、おとといは太子町でプレイヤーウォークが行われました。祈りながらその地域を歩くという時間、総勢でですね、20名ほどの人たちがその地域で、ペアになって祈りました。まだあの大使には十字架が掲げられる教会がありません。神様はないところにご自身の体、教会を立て上げる。まだ私たちは見ていませんが、見ていないものを見ているかのように、そのやがて主がこう作り上げてくださるということを見上げながらですね、この祈りによってまずこの働きが進んでいくことを覚えていきたいと思うんです。あの大使の地にやがて、今まだいないけどイエス様と出会う人たちが起こされて、そして私たちが今日捧げたような礼拝があの場所で行われていくこと、本当に主の御心であるなとワクワクします。イースターを迎えて、今年4月8日に私たちはイースターを迎えました。あれから今日で7週間経ちました。7週間目の翌日、今日は50日目です。イースターから数えて50日目。この50日目をペンテコステ、ギリシャ語で50の数字を表すペンテコステと言います。まあ、五旬節とも言って、ユダヤでは大きな祭りが行われます。それがこの今日の日です。ペンテコステの礼拝、五旬節。このペンテコステの日に大きなことが起こりました。イエス様が十字架にかけられて復活された後に40日間 共に弟子たちと過ごしました。そして皆が見ている前で、あのオリーブ山で天に引き上げられていったイエス様。その後残された弟子たちは、まあ心細さと、この将来に対する、これからどうなるんだろうかという、まあ不安まじりの心で。ただイエス様が言われた通り、あなた方は一つところに集まって祈っていなさいよと。そしてそう言われた通りに、ガリラヤに帰らないで、あのオリーブ山からまた下ってエルサレムで、一つところで心を合わせて祈っていました。するとそれから10日後、ペンテコステから数え、イースターから数えた50日目、突然天から聖霊が下られた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですと。これがイエス様が与えた約束でした。もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですと。このことがペンテコステ50節の日に起こりました。今日はここからですね、はじめに、驚きの教会誕生ヒストリーを見ていきたいと思うんです。教会というものがこの地上に誕生したのはいつからか、昔からあったのか、どの辺からスタートしたのか。教会がこの地上に誕生したのは、このペンテコステの出来事を通してでした。イエス様はご自分がやがて引き上げられる。でもそれはあなた方にとっては良いことですと言いました。なぜなら引き上げられた後、私と同じ働きをするあなた方を助け導く聖霊があなた方のうちに臨むからだと。聖霊が来られて、この地に下られて、そしてそこから教会が誕生しました。それはまずはじめですね、超自然的な印の現れをもってでした。超自然的な印の現れ。2章の初め1節から見るとこのことが出てきます。2章の2節、一緒に見たいと思いますが、こうあります。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。こういうことが起こったんですね。超自然的な、今まで見たことも聞いたこともないことがここで起こりました。それが記録に取られて、今私たちの手元でそれを読むことができます。人間のこの視覚にも聴覚にも訴えるものでした。目に見える、耳に聞こえる、肌で感じる、その私たちのこの人の体に訴える、分かるようにこのことが起こったんです。現実に響き渡るほどの確実なことでした。最初に出てきたのは、激しい風が吹いてくるような響き、ゴーという、その家が揺れるほどの激しい風が吹いてくるような響きが起こったっていうんですね。まあ、風というのはプニューマ、息、神の霊、それらは一つの言葉で表されています。風という、旧約の頃からこの神の霊というものを表すものとして用いられていました。この旧約のエゼキエル書というところを見るとですね、命も肉体もない干からびた骨に神の霊が臨んだという予言的な記事が出てきます。エゼキエルの37章にですね、エゼキエルという預言者はそれを見せられたんです。一つの谷に行くとですね、カラカラにもう何の命も何もない干からびた骨が散らばっていた。しかし見る見るうちに 神の霊が臨んでですね、みるみるうちにそれを骨骨がつながり、肉が生じて、皮膚が覆い、死体に新しい命が与えられた。息がですね、四方から、東西南北四方から吹いてきて、新しい命を得て、この骨骨がですね、立ち上がった。これがエゼキエル37章に出てきます。これと同じ使われ方しているこの風、激しい風、神の霊が吹いてくる、ゴーという音を立てて、耳に聞こえる、肌に感じる、揺れを感じる、それぐらい激しい風が吹いてくるような響きが、神の息吹が、この120人の人たちが集まって心を一つにして祈っていたところに、家全体に響き渡った。そして次にはですね、炎のような分かれた舌が現れたと。まあそれが、これを記者、あ、書いたものはルカですけれども、炎のような分かれた舌を実際にこう見えた。そしてその分かれた舌がこう現れて、一人一人の上にとどまったと。舌はタングと英語で言います。マザータングというと母国語と訳しますけれども、この舌は言葉、言語という意味を持っています。創世記11章にですね、バベルの塔の記事が出てきます。バベルの塔、最初の人アダムとエバが善悪の木の実を取って食べてしまって、神との関係が断たれた。その時以来、人の中に罪が入ってですね、人は正しいこの羅針盤、正しいこの道筋を失って、自己中心的になってきました。自分の欲を満たすことを第一とする、そのようになっていた。そしてやがてですね、このバベルの塔の時代に、自分も神になり得る、自分もあの神の頂にまで登ろうとして、高い塔を建てるんです。まあ、やっぱり人は高いところが好きなんだな。まあ、どんなお城に行っても天守閣っていうのは高い、街を見下ろすところにあります。何か征服した気持ちになるのか。この高い塔を建てた時、神様はこれを見てですね、この計画をもう阻止されるんです。その方法は言葉を散らすという方法を取りました。それまでは一つの言語でしたけれども、言ってですね、話をすればツーカーと話が通じていました。ある日ですね、その現場に行って、また同じように作業して塔を建て上げようとするときに、話が通じない、何言ってるのかわからない、コミュニケーションが取れない、まあ、そのようなこと、言葉が通じない。そして人はそれを通して散らばっていきました。この計画は神様によって阻止された。あの日以来、長い年月が経ってですね、この新約の時代、イエス様がすべての技を完了された後に、このバベルの塔以来散らされていた言葉が再び一つにされた。御霊が話させてくださる言葉がこの舌に上り、皆が話した。ペンテコステで今度はですね、御霊が話させてくださること、その言葉が与えられて、この神の国の言語というもので統一された。このことの、これは現れでした。象徴的ですけれども。そして次に、3つ目には、聖霊で満たされた人々が他国の言葉で話し出したと書いています。ちょうどこの日、五旬節、ユダヤの大きな祭りでですね、当時ローマ帝国の各地にからディアスポラ、散らされていたユダヤ人たちが、みんなここに集まってきていたんです。にぎやかなエルサレムに帰ってきて、町はたくさんの人で、にぎわっていました。5節からそのことをちょっと見たいと思いますが、こうあります。2章の5節。さて、エルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、 この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。それなのに私たちメイメイの国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。私たちはパルテア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポント、アジア、フルギアとパンフリア、エジプト、クレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たち、いろんな国から帰ってきてたんですね。滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば改宗者もいる。またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。人々は皆驚き惑って互いに、一体これはどうしたことかと言った。しかし他に、彼らは甘いぶどう酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。いろんな国々から帰ってきた人々が聞き分けられる、海外に行ってですね、まさか日本人がいないだろうというところで食事をとっていて、遠くで日本語が聞こえたら、やっぱり私たちは反応しますね。あ、どこかに日本人がいる。いろんな国から来ていた人たちが自分の国の言葉を聞き分けた。そしてそれは神の大きな御業を語っていたというんです。ついこの日から50日ほど前の記憶に新しいことでした。エルサレム中がこの話題で持ちきりだったはずです。知ってる知ってる、イエス・キリストという方が十字架刑にあった。まあ人々を癒したり、罪を許す権威で許したり、みんなに慕われていたけど、まあ、不当な裁判を受けて十字架にかけられた。神の子だという人もいれば、偽りだという人もいる。死んだ後、葬られた墓に行ってみると、空っぽになっていて死体がなかったそうだ。復活したっていう人もいるけど、まさかな。いろんな噂や情報が錯綜して混乱の真っただ中にあったところに、この五旬節、このことが起こったんです。120人の人たちが一つ集まって祈っていたところに聖霊が下り、弟子たちは聖霊に満たされて、この各国から来ている人たちに向かってですね、神の大きな御業を語った。聞いていた人たちは、あの人たちはガリラヤの人じゃないかと。これは、虐げた見方ですね。田舎者、学のない、そのような人たちではないか。なのに、一体いつ私の国の言葉を勉強したんだろう。私たちの国の言葉で神の御業を語っている。大きな物音を聞いて集まってきた人たちは、この姿を見てですね、理解できなかったんです。もし私たちがそこにいたらどうでしょう。私たちは読んで知っているから、ああそうだそうだと分かりますが、一体何が起こってるんだろうか、この現場で。まあ、ぶどう酒に酔っているんだろうと言いました。その姿におそらく似ていたんでしょう。御霊に満たされなさい、酒に酔ってはならないという言葉がありますが、まあ同じ御霊、お酒、まあその満たされた姿というのは多分、まあ似たものなんだと思います。あざけったんです。ピーな姿に映りました。このことを通して各国から来た人たちは神の御業を不思議な方法で、不思議な神様の方法で自分の耳に、そのメッセージを聞いたんです。教会は 誰かが勝手に考え出して始めたものではありません。そうではなくて、すべての人が救われるための神様の壮大な計画の中でプランされていたものでした。その順序はですね、イエス様がすべての技を、救いの技を完了した。そしてその後に聖霊が注がれるという。この日を境に教会を通して神様の働きがなされるという時代が始まっていきました。そしてこれから2012年ですけれども、この日以来全世界に、日本だけではない、私たちの知らない国々、また部族、民族、全世界に十字架が掲げられた教会が立て上げられ続けています。私たちは当然のように日曜日になったら教会に来ます。どこか旅行に行って十字架が見えたら、ああ教会があるなと思います。建物でもそこにはですね、このような神様の綿密な計画の中で生み出された、託された、この地上にあって神の国の到来を表す、示す神様のあがなわれた場所として、この教会が私たちに与えられているということを受け取っていきたいんですね。教会を愛する、イエス様の体を愛するということを、本当にこのことを通して神様がどんな思いでこの地上に私たちが救われる場所、教会を置かれているかということを、このペンテゴステのことを通してですね、受け取っていきたいと思うんです。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところですと、エペソの1章23節にあります。この尾上聖愛教会もそうです。そして今ですね、私たちがまだこの目では見ていないけれども、祈りの中に見ている、描いている大使長の教会もこの流れの中に置かれています。激しい風が吹いてくるような響き、息が四方から吹いてきて、干からびた骨が新しい命を得て立ち上がったと同じようにですね、神の息吹がまず望みました。そして炎のような分かれた舌が現れて一人一人の目にとどまり、同じ御霊による言葉が与えられて、言葉が一つになるという現れが起こりました。そして一同が聖霊に満たされて福音を語った。ここにですね、教会というものの大元にあるこの要素、教会の大元の要素を見ることができるんではないかと思うんです。神様の息吹、同じ御霊に満たされて、そして福音を伝えていく、ここにこのキリストの体である教会の要素を見るんではないか、このことを通してこの地に教会が生み出されてきました。この後ですね、人々は散らされていって群れを作っていくんです。そしてその一つ一つの群れが教会と呼ばれるようになっていきます。教会は家族や近所から始まってですね、全世界にの伝えるべき、この人の命に関わる、救いに関わる豊かな内容を持つ福音を委ねられた神の拠点としてこの世に、置かれています。そしてこのペンテコステに聖霊が下られた、そのことは第2番目にはですね、終わりの日の始まりであったということです。終わりの日の始まり、1960年代にアメリカのカリフォルニア州バンナイズの聖公会の牧師であったデニス・ベネットという先生がおられます。この先生は自分の信仰というものに確信がはっきりと持てずにいました。聖書に書いてあることを全部本当だと握りきれずに いたそうです。もう何年も個人的に神様の前にこう心を注いで祈りを捧げるということができずにいました。そしてこの先生がある時ですね、クリスチャンの夫婦に出会います。このご夫婦はですね、もういつも生き生きして喜びにあふれていました。皆さんの周りにそういう方いらっしゃるでしょうか。いつもあの人生き生きしてるな、自然体でいいなと。会うたびにすがすがしくて満ち足りた顔をしている。日曜日だけではなくて、普段の日も何かと教会へ来ていろいろと助けてくれる。また、捧げ物もよくして、こう忠実に捧げていました。ベネット氏はこの2人のこの内側から輝く輝き、この安定性というんでしょうか。その内側から安定している、その輝いている輝きを見て不思議に思ったそうです。何がそんなに楽しいんだろう。彼らの内側に何があるんだろう。何か頼まれたから強いられてしょうがないなと言って働くんではなくて、喜んで仕えている。落ち込んだり苛立ったり、まあ、涙するようなこともあるだろうけれども、いつも穏やかな輝きがあるこの人たちを見てですね、この疑問はだんだんとこう深まっていったんです。そしてある日、二人に質問しました。あなた方はどうしていつもそんなに楽しそうにしておられるんですかと。するとですね、この二人はこう答えたそうです。それは、私たちは聖霊のバプテスマをいただいたからなんですと。まあ、この夫婦の話を聞いてベネット氏はですね、自分も彼らと同じ信仰が欲しいとその時思いました、願いました。何ヶ月か経ってからある日とうとう決心して言ったんです。私に手を置いて聖霊に満たされるように祈っていただけませんかと。ベネット氏はへりくだって頼みました。自分の知らない世界のことだったからです。自分の知らない領域のことだったからです。へりくだらなければ、その祈りを頼むことができなかった。そしてこのご夫婦はですね、一生懸命先生のために祈られた。すると、その祈りを通してベネット氏も同じようにですね、聖霊に満たされて、イエス様が言われていたその言葉通り、私を信じる者はその人の心の奥底から生ける水の川があふれ流れ出るようになるという、自分そのことがベレット氏の身に起こりました。内側から生ける水が喜びとなってコンコンとあふれ流れ出る。賛美が、喜びが、祈りがコンコンとあふれ出てくる。嬉しくて嬉しくてしょうがない。そのような体験を通してですね、ベネット氏はその信仰のあり方が大きく変わっていきました。そしてこの祝福が波及してですね、アメリカ中にこの影響がですね、及んだそうです。教団教派のそれを超えて、兄弟姉妹たちの中にこの流れが流れていた。デニス・ベネット氏はこのことをですね、一冊の本にまとめました。そのタイトルが朝の9時と言います。朝の9時、朝の9時、このタイトルはペテロが語ったこの15節から来ています。ペテロは朝の9時、11人の弟子たちと立って声を張り上げて人々に告げました。14節15節見たいと思います。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々、並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。 朝6時というのはユダヤ人にとっては祈りの時間です。ですからそれまでは食事を取らないというのが習慣でした。ましてやブドウ酒など飲んで酔っているのではない。ペテロはですね、旧約のこの預言者ヨエルの言葉を引用して、自分たちの身に今起こっていることについて語り始めました。16節、これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは血と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり月は血に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。終わりの日、今それが始まった。ペテロはこのヨエルの予言を用いて自分たちの身に起こっていることを解き明かしていきました。終わりの日にはすべての人に主の霊が注がれると、すべての人に主の霊が注がれる。終わりの日というのは今の時代、教会の時代を指して言っています。これにはいくつかの見解がありますが、イエス様が来られてからもう一度来られる再臨までの時代を指していると言われています。イエス様は処女マリアから人の子として生まれました。人として歩まれました。しかしですね、今度来られる時はこの地を治める王の王として再臨されるということが約束されています。私たちはこの間の時代、すなわち終わりの日に生きています。まあ、旧約の時代には特定の神の人だけ、神の働きをする者だけにこの神の霊というものは注がれました。しかしこの終わりの日には息子娘青年老人しもべはしため老若男女区別なく、性別、年齢、身分、階級、国境を超えて、国籍を超えて、すべての人に神の霊が注ぐと言われました。予言をし、夢を見、幻を見るようになる。これは旧約の預言者たちが神様からの啓示を受けるときに用いられた手段です。予言。夢を見る、幻を見る。この霊をすべての人に注ぐんだと。今までは特定の人以外には与えられていなかったこの領域がこの終わりの日に解き放たれる、解放される。すべての人が神の言葉を語るようになる。神様の臨在と力強い支配の恵みがすべての人にこの爆発的、ギリシャ語でデュナミス、これはダイナマイトの語源です。ダイナマイトのような威力を持って拡大していくんだ。その時代に今突入していると。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の証人となります。イエス様が別れ際に弟子たちと別れるときに言った言葉です。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受ける。この力がデュナミス、ダイナマイトの語源です。 私が終わりの日にすべてのものに私の霊を注ぎ、そしてあなた方は力を受けて地の果てにまで私の証人となる。爆発的な力があなたに注がれる、与えられる。そして教会が拠点となって福音宣教が広がっていくんだと。私や皆さんもその一人です。もし皆さんがそのことを信じて、そのことを神様に開いて、そうですアーメン、主よそのことを私になしてくださいと祈るならば、そのことを通して私たちの内を、私たちの内側に主はその霊を注いでくださる。この神の霊が注がれる時代に今私たちは置かれています。そしてその注ぎを受けた人たちは皆夢や幻を見て予言するようになる。全世界において今このことが起こり続けているんです。私たちの耳に届くことはわずかですが、私たちの耳に届かないところでですね、各地で、各国で、未伝地で、さまざまな主の御業が起こり続けています。まあ、先々週の水曜日に祈り会に高橋新先生ご夫妻が来られました。もうすぐあと1ヶ月でしょうか、モンゴルの宣教に向けて出発されます。今までは牧師として働いて来られました。その中でですね、自分の身を痛めるほどの苦しい道のりを通られました。お明かししてくださいました。帽子を深くかぶって病院に通う。まさか自分がこんなところに来るとは思わなかった。でもそのようなことを通しですね、人とはどういうものか、神様本当に私たちを愛してくれてるんだなというたくさんのメッセージをもらって、みるみるうちにですね、回復されていった。ようやく回復したんだから、もう少し楽な道を行ったらいいのにと。40半ば過ぎてですね、今度はモンゴルへ宣教して、宣教師として向かおうとしている。まあ、異文化です。異文化宣教、言葉も違う、文化習慣も違う。まあ、おっしゃっていましたけれども、朝青龍の国ですね。白鵬ではない、朝青龍、遊牧民、農耕である私たちと全く文化が違う、言葉も違う、さまざまな違いを抱えている異文化宣教。もっと安泰な道を選んでもいいんではないか。何を好んで、だんだんとこう下降線、体力的にも精神的にもですね、下降線に向かっている、そんな時期に何を好んでそんなに苦労しようとするのかと思わないでしょうか。また別なクリスチャンはですね、将来を約束されたような職に招かれて、世の中でも十分通用する、活躍できるような力があるのに、それに応じずにですね、脚光を浴びることもない、人から称賛を受けることもないような場所で、地味にただ十字架のメッセージを伝えていく、そのような道を選ぶ人もいます。あるいはですね、一人では自分は何もできない、いつも誰かの後ろについて言っているような人がですね、奮い立って必死に神様にしがみつきながら、自分に与えられた、委ねられた任を果たそうとして奮闘している人もいます。まあ、力まずに、波風立てずに、もっと楽な道を選んだらいいんじゃないかな。家族が安泰で、まあ、礼拝に来れて、何かこう幸せな生活、そんなふうなものを選んでもいいんじゃないか。旗で見る人はそう思うかもしれません。しかしですね、何がそんなにクリスチャンを、そのような人たちをこう突き動かしているんでしょうか。何がそんなに熱心さを起こしてですね、一人でも また一歩でもとこう踏み出そうとする力がどこから生まれてくるんでしょう。聖霊がその人に望まれたからです。聖霊が望まれた時に私たちは今までのようではおられないんです。神様がどんな思いで滅びに向かっている人たちを見ているのか、今まであんまり関心がなかった、まあまあ伝えはするけど、神様がどんな思いでその滅んでいく人たちを見ているのか、それが痛いほど分かる。どうにもならない我が子を歯がゆい思いで見ている親のようにですね、そのご愛に触れられて、しかし絶対に諦めない主の熱心に触れられて、神様の思いを我が思いとしてこの内側に焼き付けられるからです。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出しますと第一ヨハネの4章18節聖書にあります。愛には恐れがない。全く愛は恐れを締め出す。こんなことをしたら人がどう自分を見るんだろうか、嫌われるんではないか、立場をなくすんではないか、あらゆる恐れが私たちを取り囲んでいます。そのような恐れが自分を支配している、その手をこまねいている。しかしですね、聖霊が望まれるとき、私たちは主の御前で満たされるとき、この愛によってそれらの恐れが一切が締め出されて、神様からの大いなる幻や夢にのみ期待をいっぱいにして歩むものに変えられていくんです。状況変わらないんです。全く私たちの目が、私たちの思いが主の御思いに変えられていく。これが聖霊の御業です。ペテロがそうでした。ペテロはイエス様こそが自分たちが長い間待ち望んでいた本当の救い主、メシアであったのだということを大胆に語りました。魚を取ることしか取り柄のない田舎者のペテロが、宗教学者や社会的地位のある財のある人々、もしかしたらその語っていた場所にはイエス様を陥れた人たちの顔も見受けたかもしれません。その人たちを恐れていたはずだったペテロがですね、この3000人以上の人々の前に立って果敢に語ったんです。当時イエス様を十字架につけた首謀者たちは、まあ、してやったりとこうほくそ笑んでいたはずです。ようやくイエス・キリストはいなくなった、十字架で死んだ、いよいよ私たちの思っていた通りだ、これで私たちの天下だ、人間は時々自分が主導権を握って全てのことを思い通りに動かしていると思い込むことがあります。そのような誘惑もやってきます。神様より、気がつかないうちにですね、神様より自分を上に置いて、このお方の上にあぐらをかんでしまうようなことがあります。しかしそうした思い上がったところを超えたところで、この世界と歴史を支配している神様はおられて、ご自身の永遠の目的と計画をこう着々と進められて、行かれるんです。私はこの神様の御心というものがなっていくプロセス、過程をですね、傍らで、見せていただくとき、そんなようなことが今までありましたが、一歩先がわからないんですね。でも、ああ神様このように導いておられるのかということを傍らで見せていただきながら、一歩、二歩、三歩とこうそばで見せていただきながら歩んでいったときにです。自分のこの小ささというものをまざまざと感じたことがあります。決して大きなものであるとは思っていませんでしたが、ああ自分は本当に小さいものなんだ、自分が祈りつつもこうではないか、ああではないかと 思っている。しかし、それを超えたところで神様の技がなっていくというのを見させていただいて、主に対するこの畏敬の念、ああ神様はこういうお方だった、その畏敬の念がこう起こりました。祈ったことの結果まで握っている自分がいた。そしてこのお方にひれ伏していなかった自分を知らされて、主の前にひれ伏すことを教えられたことを覚えています。まさにイエス様の十字架の現れはそうでした。ペテロは復活などないと、キリストの死体は盗まれていったんだと、そうねじ曲げられた真実をですね、神様の救いの道を塞ごうとする力に向かって切り込むように、旧約の約束の裏付けを持ってはっきりと語ったんです。以前のペテロではありませんでした。いまだにイエス様を裏切った記憶も新しかったし、ついこの間のことです。このお方が復活されて自分と一緒に魚を食べて食事をとって、私の羊を飼いなさい、私の羊を飼いなさい、言ってくださった、許してくださった。でもそれをいまだにまだしっくりと受け取っていない、受け取っていなかったかもしれません。そのような自分の過去が依然とありながらも、ここに聖霊が望まれたんです。そしてペテロは大きく変えられていきました。聖霊に満たされたものの変化の現れというのは、まず聖書に対して目が開かれるということです。聖書、神様の言葉に対して目が開かれる。聖書に書かれていることに対して確信、ああそうだという確信、そして理解が深まっていきます。これが私たちを育ててくれます。御言葉が自分に語りかけてくる、聖霊によってこの御言葉に向き合う姿勢というものが変わっていきます。字面だけ追っていたものが、何を告げているのか、何を語っているのかが生活の場まで降りてきて理解できる。知的な理解に対してですね、霊的理解ということができるかもしれないです。デニス・ベレット氏もそうでした。まず聖書をよく読むようになったそうです。それまでは聖書は一つの書物として自分の理解できる範疇で、自分の好みによって好むように読んでいた。自分が主で聖書が従、主従関係が逆転してですね、全部神様の生きた言葉だと分かるようになったというんです。また祈りも変えられたそうです。今まではただ一方的に祈るばかり、お仕事ですね、祈り仕事、窮屈な退屈な時間でしたけれども、聖霊に満たされていこう、父なる神様との対話、この交わりができるようになった。まるで呼吸をするかのように、この祈りが楽しいものに変えられていったときです。ペテロは大勢の前に立って語りました。このペンテコステの出来事を通してバラバラになっていたパズルのピースがですね、つながっていって大きなこの絵柄を完成していくように、今まで聞いてきたイエス様の言葉、食卓で、また町に出て行った旅の途中で聞いてきたイエス様の一つ一つの言葉が、聖霊によってこのパズルのピースが組み合って大きな絵柄を描いていくように、聖霊によってこのイエス様が言っていたことが分かってきた、理解へとこう導かれていきました。ですからこのたくさんのこの旧約の教えに通じている人たちを前にして、 ちょっと待って、あの時イエス様何て言ってたかな、あの時なんか言ってたな、あの言葉とこの事実は何か関係してたのかなと、しどろもどろにならなかったんです。聖書を自由自在に用いて、今起こっていることの意味というものを、旧約を用いて解き明かすことができるようになっていました。真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れますと、イエス様言われましたけれども、イエス様が言われた通り、この真理の御霊が来るとですね、この御言葉の意味、それがつながり、そして私たちに深い理解を与え、行くべき道をこう指し示していってくれる。ペテロにそのことが起こっていたんです。そして2番目は、イエス・キリストについて改めて目が開かれたということです。イエス様について改めて目が開かれる。イエス様と一緒に3年間過ごしました。知っていると思っていたことさえも全然分かっていなかった。そのことに気づいたんです。聖霊によるのでなければ、誰でもイエスを主ですということはできません。私たちはイエス様がおられるということを信じたその瞬間がありました。心にお迎えした、祈った時がありました。自分で選び取ったかのように思っていたかもしれないけれども、そこには聖霊の助けがあったというんですね。私たちがそれを信じれるように助けてくださっていたお方がおられた。聖霊によらなければ誰もイエスは主ですということができない。イエス様が主なる神であるということがわからない。助け主として来られた聖霊様だけが、私たちにこのイエス様のことを鮮やかに解き明かし、理解させてくださいます。それはこのクリスチャンの生活の中においてもそうです。イエス様はどういう方であるか、それを鮮やかに分からせてくださる。初めはあざけっていた人たち、あの人たちはお酒に酔ってるんでしょうと言って半分半分で聞いていたような人たちがですね、このペテロがメッセージを語っていく中で、最後には心を刺されてこう言ったというんです。兄弟、私はどうしたらいいのでしょうか。これ2章の後半出てきますけれども、この日神様の言葉を受け入れた人は3000人、その3000人が弟子に加えられました。神様が注がれた聖霊がなされる最もこの重要な働きはですね、人を救いへ至らせるということです。決して人の説得で人は救われません。知ることから始まりますが、人が救われるのは神様の助けがなければ、人はイエス様を主と告白することができません。もしまだ自分はイエス様のことがよく分かっていないなと、もっとはっきり知りたい、もっと近づきたい、渇きというものを覚えてらっしゃる方が今日ここでおられるならば、こう祈ってみてください。聖霊様、私を満たしてください。私は渇いています。御言葉に祈りに生きて働いているイエス様のことをもっと知ることができるように、私を導いてくださいと祈ってみてください。確かにこの祈りを通して神様は私たちのうちにその御業を、あなたがそう告白するならば、あなたの信仰の通りになるようにと、私たちのうちに語り臨んでくださるはずです。そしてこのお方、満たされていくときに、その目はですね、 福音を述べ伝えるというところに向かっていきます。思いが常に宣教へと向けられていきます。自分の命を守るためにイエス様を裏切った弟子たちがですね、今度は自分の命を投げ出してまでこのお方がなさった御業を述べ伝えていくものになっていきました。この情熱はどこから生まれたのか、どこから来るのでしょうか。不思議なことですけれども、弟子たちは聖霊が望まれた後、この恐れというものがどこかへ飛んでいってしまった。脅されようが、捕まって牢に入れられようが、何をされても止めることができない。喜びにあふれて、ただ一心によみがえられたイエス様、イエス・キリストを証しし続けました。終わりの日、これはまだ続いています。イエス様が来られる日まで主の霊は注がれると。終わりの日、教会が立て上げられました。終わりの日、人を救うのも、人を変えるのも、教会を立て上げるのも、すべてこの聖霊の御業です。20節、20節、もう一度見たいと思うんですが、主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし、主の名を呼ぶ者は皆救われると。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽が闇、月は地に変わる。読んでてもですね、何かこう、恐ろしいな、おどろおどろしいな、よからぬことが起こるのか、そう思います。主が来られる前に闇が覆い、この罪がはびこる、このどんどんと暗くなっていくような時代が来るけれども、しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。私たちの希望はここにあります。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。イエス様が技を完了されて、今この教会にも主の霊が、神の霊が注がれています。そして聖なる宮となった私たちのうちにも主の霊が注がれます。信仰を持って期待して、このことを求めて祈っていきたいと思うんです。今御言葉に応答して、しばらくですね、聖霊様を待ち望み歓迎して祈りの時を持っていきましょう。お立ちください。このペンテコステに起こったこと、主の御霊が今も注がれ続けられているということ、そのことをですね、受け取って、しばらく、それぞれ声を上げて待ち望んで祈りましょう。ハレルヤ、主様、あなたのご愛が、あなたの御思いが今日語られているでしょうか。私たちの目が開かれて、私たちの霊が開かれて、ただただ一心にあなたを見上げることができるように、この回収一同のように、主、あなたの御霊を注いでください。ハレルヤ、主様、手を挙げたあなたの皆を賛美し、あなたの皆を褒めたたえます。ハレルヤ、主様、あなたを歓迎し、あなたのことを鮮やかに私たちに語り継いでくださる聖霊様を歓迎いたします。ハレルヤ、聖霊様、どうぞ私たちの血を探り、私たちの祈りを導き、うめきにもなってしまう私たちの祈りをどうぞ取りなし導いてください。どんな思いを抱えているのか、どんな痛みを抱えているのか、あなたご自身が私たちのうちを照らして、主のもとへと導いてくださいますようにお願いいたします。 ハレルヤ聖霊様、どうぞあなたの今日苦しい御業をなしてください。病ある者の病が癒され、心に重荷を持っている者の重荷が解き放たれ解放され、主よあなたの御前にひざまずいて祈る者たちが起こされ、主よあなたの御思いを抱える者たちが本当に主よあなたに期待でいっぱいに、信仰によってあなたからの幻、あなたからのそのビジョンを見せていただくことができるように、主よどうぞ憐れんでください。幻を見、夢を見る、主よそのようにして私たちがあなたの御心を握って前進していくことができるようにどうぞ憐れんでください。ハレルヤ、私たちの新しい領域をあなたが開いてくださることを期待いたします。ハレルヤ、イエス様感謝いたします。ハレルヤ、主よお待ちなさります。どうぞ触れてください、どうぞ触れてください。聖霊様、ハレルヤ、ハレルヤ、主よ語ってください。聖霊様、あなたがなそうとしられることをなしてください。しもべは聞いています。ハレルヤ聖霊様、ハレルヤ聖霊様、しもべは聞いています。主よどうぞ触れてください。あなたのリバイバルをなしてください。ハレルヤ、ハレルヤ、主よ感謝いたします。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。ハレルヤ、主様、あなたがこの地上において御業を完了した後、あなたはやがてこの地に助け主なるお方を送られると、あなた方は一つところに集まって祈っていなさいと命じられました。その方が来られるときに、その方が私たちのうちに臨まれるときに、私たちは力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまでイエス様の証人となると。主イエス様、私たちは今求めています。主イエス様、あなたの御思いが私たちの内側に刻まれますようにと、あなたの願いが私たちの願いとなるように、私たちから恐れを締め出し、全く愛で満たしてください。主イエス様、私たちは心も思いも霊も開いて、今聖霊様を歓迎いたします。ハレルヤ聖霊様、私たちにイエス様を鮮明に明かししてくださる方。私たちにイエス様のことを解き明かし、私たちの行くべき道を示し、幻と夢と予言を与え、神の国のなることをあなたが導いてくださっています。それを私たちが受け取ることができるように、主をどうぞ今あなたの御霊で満たしてください。ハレルヤ、あなたの御霊で今満たしてください。主はあのペンテコステの時に起きたように、私たちの聖なる宮にあの息が四方から下ってきた、その神の息吹を持って臨んでください。分かれた炎の下のように御霊が一つ、その一つ言葉にして満たしたその宮のように、聖霊様どうぞ今この私たちの宮を満たしてください。私たちをあなたのものとして用いてください。ハレルヤ、聖霊様感謝します。この尾上聖夜教会を主様どうぞあなたの御霊で満たし、またこれから働きを広げようとしていく大使長、またまだ見ていない地、挙げられていない土地の名前があなたの中にはもうすでに刻まれています。私たちはそれを手にし、目にし、耳にし、祈り捧げ、あなたの御旨を掲げて前進していくことができるように導いてください。ハレルヤ、主様、また深い重い思いを持って来られている方の上に、あなたがご自身の慰めと励ましを持ってその内側を作り変え、喜びあふれる生ける水のあふれ流れる場所として、あなたご自身の御霊でその場所を満たしてくださることも合わせて祈ります。主よ望んでください。あなたの御心がこの終わりの日に主の霊が注がれ前進すること、神の大いなる御業を私たちがますます見て歩むことができるように、 この1週間の歩みの中にも主よ、あなたが導きを持って臨んでください。愛する兄弟姉妹の祈りと合わせてこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。